永田さん、こんばんは。よろしくお願いします。
どうもこんばんは。
第二次世界大戦中に日本人で、あるいは日系人でオーストラリアに住んでた人たちが強制収容されたというのは、これはいつどこでどんなふうに行われたんでしょうか。
ちょっと前置きになりますけれども、はい、戦争は常に多くの民間人を、引っ込むものだと思うんです。ですから、太平洋戦争が始まった時に、連合国に住んでいた日系移民、もしくは長期滞在かなんかで在外に住んでいた日本人は、みんなその適正外国人ということで身柄を拘束されることになりました。で、この民間人抑留というのは別にオーストラリアだけとかいうことではなくて、連合軍も数十国双方で行われた戦争措置なので、日本自体も多くの連合国籍の民間人を国内だけじゃなくて占領地でも強制収容しました。ですから、そういう広い視点で、オーストラリアでの日系人、民間抑留というのを考えてみたいと思います。でオーストラリアはその英連邦としてすでにヨーロッパ戦線で戦っていたんですよね。でもこの日本が真珠湾攻撃をした1941年12月8日、この日はオーストラリアにとっては非常に、ショックな日。今までとは違う、いわゆるその自分たちの玄関口に戦争がやってきたということで、新しい戦局を打ち出したということになります。で、その日、12月8日、もうほぼ24時間以内に一斉に当時そのオーストラリアに居住していた日本人を全部逮捕して、それぞれローカル、いわゆるその土地の交番とか刑務所にそれぞれ送られます。でそこからその収容所にまた送られることになるんですが、最終的に皆さん、3つの、収容所に分かれて入居します。一つは、サウスオーストラリア州に、南オーストラリア州にあるラブデーというところに一つ大きな収容所がありました。それからニューサウスウェールズ州のヘイというところにもう一つ大きな収容所があります。それから、ビクトリア州タツラ、シェパトンに近いところですけども、でここにも大きな収容所があって、この3つの、収容所に分かれて抑留されることになります。
私はシドニーに住んでるんですけれども、ニューサウスウェールズ州のヘイは行ったことがありますけれども、もう全くそういう歴史があったっていうのは知らないまま通り過ぎてしまいます
、ね、そうですよね。本当に小さい町ですから、よっぽど町の中に入って京都市館みたいなところがあるんですけど、そこに行かれるとちょっと展示物があったりします。
でその時収容されたに日本人、あるいは日系の方たちって、日本の人がそんなにオーストラリアに住んでいたっていうのも、例えば木曜島なのでパールダイバーの人たちの話は聞いたことがありますけれども ね、その他にも
今おっしゃったように真珠外採取とか、それからクイーンズランド の北北部でサトウキビ農園、この産業もかなり日本人の移民労働者を使った産業です。その他に、もっとこういうその真珠とかサトウキビ農園に働いていた人たちが、の契約が終わった時にそのまま居残ってあちこちと点在していく、いわゆる南の方に行って、いろんなホテルの料理人とか掃除人とか、そういう仕事を点々として、で最終的に小さなお店を持ったりとか、料理ホテルのクック、いわゆるマスターシェフじゃないですけれども料理人になったりとか、それからあと洗濯屋になった人が随分いるんですね。そうすると洗濯屋で自分の店を持って、もしくは洗濯屋に勤めて、そういうふうにしてずっと長く長期滞在、もう永住に近い形で、いらした方が随分いるんです。19世紀後半にオーストラリアに渡ってますから、もう戦争が始まった時はもうかなりの高齢でいらっしゃって、 60歳とか70歳、
もう結婚されたりお子さんがいらしたり
で中には結婚してそしてまあ、オーストラリアで2世ですねを生み出している人たちも随分、まあ、多くはありませんけれどもいました。
この収容された人数って言いますか、
一応収容所に送られたのは1141人なんですが、オーストラリアにいた日本人はもうこれよりもっと数はもうちょっと多くなります。1141人に含まれない日本人、日系人は誰かというと、もう兵役でオーストラリア兵として戦っていた日系人、多くはないんですがいるんです、
そうなんですか、
はい、でもその自分の父親は強制収容されたという、まあ、これはアメリカなんかでもよくある話なんですけれども、
はい、
であとは女性で何人か収容されなかった場合があります、
はい、
でその場合はやっぱりその土地の人が保証人になったりとかで、いわゆるコミュニティのサポート、白人コミュニティのサポートがあって、
はい、
収容しなくても大丈夫だろう、とにかくその敵国人というのは危険分子なわけですよ、戦争中は
スパイかもしれない、
スパイになる可能性がある、うん、それがないとそのコミュニティが保証した場合は収容を免れたと。であとは病気で病院に入っているとというような形で多くはないんですけれども収容を免れた人が何人かおります。で、まあ、その一番多いのが、はい、まあ、クイーンズランドが一番やっぱり数的に多くて、はい、半分ぐらいが大体クイーンズランドなんですけど、でその次に多かったのがやっぱ西オーストラリアですね、真珠貝の産業が北部にありますんで、ブルームとか、はい、その次がダーウィン、それで、まあ、南の南部のニューサウスシドニー近辺、それからまあ、ヴィクトリア州ではメルボン、それからジオングにどういうわけか4人洗濯屋が、日本人の洗濯屋があったんです。と、うん、いうように、まあ、はい、そんな感じでタスマニアはゼロです。で今申し上げたのは、
はい、
国内組と、まあまあ、仮に名前をつけて、国内組、その他もっとこれの倍以上の数がオーストラリアの国外から移送されてきます、ニューカレドニアからランリオインド、いわゆる今のインドネシアですね、
はい、
それからニューヘブリです、これは今のバヌアトですね、それからニュージーランド、はい、それからソロモン島、そこの5カ所から日系人、抑留された日系人が全部船で運ばれてきます。合計3160人、ですから国外組の方が圧倒的に多いんです、うん、まあ、やっぱり国外組の日系人、日本人もやはりオーストラリアとほぼ同じですね、皆さんその移民労働で、ニューカレドニアの場合はニッケル鉱山の労働者というような形で、やっぱり移民労働が主です。でその他商業、それからやっぱり企業の駐在員ですね、
はい、
先ほどちょっと言い忘れましたけど、企業、日本企業の駐在員の方も抑留対象になりました。
戦争が始まったら帰らなかったんですかね皆さん、
まあ、もう日本はもうすでに日中戦争始まってましたんで、国外にいる日本人をなるべく早く日本に戻そうという動きはありました。いわゆる太平戦争勃発のその年2回ぐらい、8月とあともう1回ぐらい引き上げ戦で、特にその駐在員の家族とかは、
はい、
皆さんもオーストラリアを離れて日本に帰ってます。ですから数的には先ほど申し上げた1141人というのはその数をもう抜いた、戦争前はもっといたはずです。
やっぱりその頃のその職業構成とか状況の構成ってすごく違いますよね、
はい、戦前はもう本当に男社会でした。 93% ぐらいが男で、
うん、
本当に女性は 7%、まあ、女性は大使館スタッフの奥さん、それからあとはまあ商業ビザだと妻を連れてくることができた、から商売をやっている人の奥さん、
あ、そうか、その労働者の方たちは
単身でダメなんです、家族、いわゆるアメリカは家族移民を許してましたけれども、
はい、
オーストラリアは白豪主義が敷かれていましたんで、
うん、
いわゆる定住ということはできないわけで、家族を連れてくるということはできなかったわけです。あとは 数は少ないんですけれども、単身の女性が何人か強制収容所に連れてこられました。それは、うん、彼女らは元唐幸さんと呼ばれる日本人の娼婦たちです。もちろん唐幸さんたちはソヤが連邦政府になった1901年、これ白豪主義が引かれた時ですけれども、それ以前にもオーストラリアに入っていて、それでそのままで結婚したりとか、まあ、結婚してない人もいるんですけれども、はい、まあ、いろいろな形で1941年戦争が始まるまでオーストラリアにいたという人たちですね、うん。
さて、その収容所ですけれども、
はい、
収容所での、まあ、生活っていいますか、どういう状況だったんでしょう。
オーストラリアは本当にジュネーブ条約の戦争取扱規約っていうのがあるんですけども、これを忠実に守って、抑留者の取り扱いには十分注意を払っていたという、まあ、抑留者たちからの証言で、
はい、
不満はほとんどないです。聞かなかったです。
こう強制労働されたとか
ないです。長くオーストラリアにいて商売を築き上げた、でそういう資産とか、それから家財全部失うわけですから、もちろん不満はあるわけですけれども、はい、その表面的なその日常生活に関しての不満はなかったですね。
私なんかもここオーストラリアに住んで長いんですけれども、
はい、
ある日突然あなたは敵国人っていうことですよね。
そうですね。日本人会、
はい、
そういうのに属している人はある程度のその情報が入ってた。ですから日本の動きとかですね、
はい、
でしかしながら、ね、片田舎に一人でポツンと暮らしているような人、バークタウンというクイーンズランドの北部に小さな町があるんですが、
うん、
そこでパン屋をしていた人の息子さんと会うことが、まあ、この研究の調査でお会いしたんですけれども、はい、本当に一人ぽっちですよね。そうすると外で何が起こってるかわからない。そういう人たちにとっては本当にある日突然パッとその、まあ、
そ
っちの警察もしくは軍の人が逮捕に来るわけですから、それはもうびっくりして、どういうことなんだということで、ですからまあ、そういう人がいたのと、それから、まあ、ある程度もう心の準備ができて、荷物をまとめて玄関で待ってたなんていう人もいるっていう逮捕したおまわりさんの話でそういう証言を聞いたことがあります。
収容所での生活ですけれども、41年から終戦まで。
そうです。で終戦が、まあ、1945年の8月ですが、終わったからすぐに、はい、じゃあ家に帰るということではないわけです。戦争が終わってやはりなかなか船が確保できない、
はい、
ということで、1946年の2月から3月にかけて抑留されていた日系人を、日本に返すと、強制送還ね、白豪主義が敷かれているために、うん、今まで敵国人で収容所に入れたのが、収容所を出たらもういわゆるその法的な根拠が、ね、ないわけですよね、
はい、
戦争が終わって、まあ、一応収容所から全部日系人が出て、
うん、
まあ、その自分たちが戦前住んでいた居住先に戻るっていうことさえも可能ではなかったわけです、うん、っていうのはやはり戦後初めてキャンプを出て、彼らは戦争がどういうものであったか、自分の祖国である日本がどういう風になっていたのか、何をしたのか、あたりが収容所を出て初めてその新聞とかテレビとかラジオとかで見せつけられるわけです、
はい、
そうするとやはりものすごい反日感情が強かった。特にオーストラリア兵のその捕虜の日本軍の取り扱いに対する、
はい、
やはりそのニュースはもう毎日のように流れたと、
はい、
ですから日本人であることをキャンプを離れる抑留者が高隠しに隠したケースが随分あります、はい、名前を変えたり中国名にしたりとか、私は中国人ですというふうに、
まあ、見た目はアジア人ですから
ね。ということで、元抑留者たちは戦後の生活の再建はとても大変でした。それとオーストラリア側も新しい日豪関係を築こうと、 経済というものを前面に打ち出したその日豪関係で、それを通してその双方和解を進めていくと、日本人抑留という日本人というふうになってますが、
はい、
その日本人抑留のその対象には当時日本の統治下であった朝鮮半島の出身の人、台湾出身の人、これも全部日本人として、抑留されたんです。戦争が終わった時は彼らは台湾に
帰られ
あの船で引き上げ、
はい、
で朝鮮籍の方も朝鮮半島へ引き上げということになりました、う
ん、収容所で亡くなった方っていうのもいらっしゃるんですね。
はい、収容所での生活は、まあ、平穏無事、しかしあの初期はやはりあの不安もあっただろうし、それからそういうそれかこれからあの、まあ、財産がどうなったのか心配、それからそれに対する怒りもあったでしょうし、
は
い、収容所の生活が穏やかなの でだんだんそういう感情というのは次第に薄れていったんですけれども、やはりそれに耐えられずに、やはりあの初期は自殺を図った人も何人かいたんです。
はい、
でそのうち、まあ、2人とかだと思うんですけれども、一応私の調べでは亡くなられて、この今回特別企画のあるカウラに戦争墓地がありますが、
はい、
そこにあの葬られています。
これはあの集団脱走事件の方たちが
と一緒の、はい、一緒の墓地ですね。
そうなんですか。
はい、まあ、カウラ行かれますと、の日本人戦争墓地もしくは戦没者墓地というようなところで、
はい、
522基墓石があるんですけれども、
はい、
でこのうち民間人で亡くなられた方167基が民間人のものです。
墓地にも伺ったことがあるんですけれども、
はい、
民間人の方がそこに眠ってらっしゃるっていうのは知らなかったですね。
でもあのその墓石を見ますとね、はい、年齢とかが全部書いてあるんですけれども、はい、2歳とか5歳とか何ヶ月とかいう赤ちゃんの墓石もあるんですね、
はい、
皆さんあそこの墓地を訪れる方は脱走兵が、
はい、
葬られてるということで行かれますよね。そうすると皆さんびっくりするんです、はい、え、なんでここに赤ちゃんがという、でそのことを説明をきちんとしたいと、
うん、
いうことで、まあ、今回の特別企画があるわけです、
はい、
ですからあの今度行かれますとね、メタルの名板一応説明板があの門のところに立ってますので、
はい、
それを読んでいただくと、その民間人抑留、日系人の民間人抑留について簡単に説明してあります。
この日本人の民間人の抑留についてもっと知りたいという方、このシンポジウムに関心があるという方、
はい、
はどういうふうに、
このシンポジウム、まあ、特別企画は私を含め4人の、オーストラリアをベースにした研究仲間で、はい、始めました。で、まあ、カウラと、まあ、コラボレーションということですが、この4人日系オーストラリアというウェブサイトを立ち上げまして、そこに、はい、あの情報を載せてありますので、日本語と英語と両方載せてあります。ワンワードで日系オーストラリアです、
はい、3月6日から9日までインターンメントシンポジウムカウラで行われて、研究発表だけではなくて、
そうなんです、いろいろな、はい、あの分野の方に来ていただいて、オーストラリアの民間人戦争体験を語り継ごうという、そういう目的で、はい、あの今回の企画があります。展示会も写真展もございます。こういう収容所があった町のコミュニティの郷土史の活動家たちも来て、そのいかに彼らがそのインターメントを郷土史として保持しているかなんていうお話も聞くことができるんで、ご参加いただきたいと思います。
強制収容っていうのは悲しい重い歴史ですけれども、カウラも脱走事件があってたくさんの方が亡くなったり、そういう歴史が今につながってフェスティバル・オブ・インターナショナル・アンダースタンディングにつながっているっていうのは、歴史のネガティブなところをこうポジティブに、まあ、しようという努力っていうのがとても大事なことだなっていうふうに、
そう ですね、
思いますね、
はい
うん、あもう一つだけ抑留された方はもうご高齢ですけれども出席されるとか、
はい、この企画は多分10年前ぐらいにしか開くべきだったことだと思います。今回もそれでも何人かの元抑留者が参加していただけることになりました。もうご高齢ですが、うん、まだ歩ける大丈夫だっていうんで今回日本から2人ほどからオーストラリア国内からはもうやはり2人か3人いらっしゃいます。
うん、
それから、まあ、この今回のは、まあ、ドイツもイタリアも全部一緒にこのインターメントを考えるという企画なので、
うん、
イタリアの方のいわゆる元抑留者それからドイツ系の元抑留者の方も何人か集まられて皆さん一緒に座談会的なものも、うん、催したいと思っています。
あと追悼式ですか。
はい、それが一番最後の9日ですが、はい、河原戦争墓地日本人墓地での新しく建てました説明版の除幕式、うん、それと民間人のお墓に対する特別慰霊祭を計画しています。